さて、今日はシェリー・ミードさんのワークブック、意図的なピアサポート、代替的アプローチ、これを深掘りしていきます。
はい。
これまでの援助っていう考え方とは、まあ、かなり違うユニークな視点ですよね。
そうですね。
お持ちのこの資料をもとに、その、核心にある考え方を探っていきましょうか。
ええ。このアプローチで、まず特徴的なのは、問いかけが根本的に違うってことなんですよね。
ああ、問いかけですか。
はい。どこが悪いんですか?じゃなくて、あなたに何があったんですかって問うんです。
なるほど。
だから診断とか治療が中心じゃなくて、経験を通したお互いの学び、それから成長変化、ここに今焦点を当てるんですね。
そこが従来の専門家が主導するモデルとの、なんていうか大きな違いなんですね。
ええ。
資料にも間違った答えはないとか、ピアサポートについて知るべきことはもうすでに知ってるんだ、みたいな。
そうそう。
そういう言葉もこの考え方を表してる感じがしますね。人をラベルじゃなくて経験で理解しよう、みたいな。
まさに。
じゃあ、具体的な中身、見ていきましょうか。
はい。まず、根本にあるのは、ピアサポートっていうのが、与えることと受け取ることの、その両方を目指すっていう点ですね。
ふんふん、両方。
ええ。一方的にサービスを受けるだけの関係じゃなくて、相互性。
ああ、相互性。
この対等な関係性が自信を取り戻したり、まあ普通の社会の一員だっていう感覚を取り戻す鍵なんだと、資料ではすごく強調されてますね。
確かにサービスをただ受けるだけの立場って、時によってはなんか無力感を感じさせたりしますもんね。
ええ、ありますよね。
その一方通行の関係をこう壊していくのがピアサポートなんだと。
そうなんです。
それと、精神医学的な診断名、これに頼らないっていう点も、すごく大事なポイントですよね。
ええ、そこも大きいですね。診断名の代わりに重視するのが、一人一人の世界観。まあ、ものの見方ですね。
世界観ですか?
はい。その人がどういう文化とか、家族とか経験を経て、今のそういう見方をするようになったのか。それをこう、お互いに理解し合う。自分の視点をちょっと一旦脇に置いて、相手の真実というか、それに耳を傾けることで何か新しい理解が生まれるんだと。
でもその自分のものの見方から一歩引くっていうのは簡単ですけど結構難しかったりしません?
まあそうですよね。
資料にはその実践のヒントとして具体的な行動、4つの任務っていうのが示されてますね。
あ、そうですそうです。その4つの任務。まず一つ目がつながり。これがもう土台ですね。
つながり、
評価とか判断をしないで関係性を築いて、もしこう途切れちゃってもそれに気づいてちゃんと修復しようと努めること。
なるほど。で、二つ目が、
二つ目がさっき出た世界観ですね。
ああ、はいはい。
なぜそう考えるのか、お互いが理解を深められるように対話していくこと。
ふむ。そして三つ目が
相互性。ええ、相互性。これはただ助け合うっていうだけじゃなくて、一緒に学び、成長する機会なんだと捉え直す感じですね。
ああ、なるほど。学びの機会。
はい。パッド・ディーガンさんの言葉を借りれば、なんかサービスを受けるだけの消費者、コンシューマーから脱却するみたいな。
消費者からの脱却ですか。そして四つ目。
四つ目が向かうこと。ムービングトーワーズですね。
これが個人的には一番なんかハッとさせられる点かもしれないですね。問題から逃げたり対処したりするんじゃなくて、望む方向に進むことを支え合うと。
まさに。これ、エネルギーのベクトルをこう大きく変える視点だと思うんです。
ええ。
問題解決にばかり目を向けるんじゃなくて、自分が本当に望む未来とか、ビジョンに向かって行動を起こしていくのを助け合う。資料にも、これは想像のプロセスであって、対処のプロセスではないって書いてありますね。
想像のプロセス。
ええ、スティーブン・コビーの言う、見方、行動、手にするものみたいに、まず見方を変えることが違う結果を生むんだっていう、そういう考え方にも通じるかなと。
なるほど。つまりその意図的なピアサポートっていうのは、単なる友達関係とか専門家による治療とかとも違う、もっとこう明確な意図を持った相互関係の築き方なんですね。
そういうことですね。
援助っていう言葉のこれまでの古い考え方に挑戦して、対等な関係性の中でこう成長していくことを目指すと。
ええ。焦点は結局、メンタルヘルスを築くことにあるんです。
メンタルヘルスを築く。
はい。それは、単に病気がないっていう状態じゃなくて、学びとか成長をしながら、 ちゃんと世界とつながりを感じられる力みたいな。
なるほど。
資料ではなんかジャズのセッションにも例えられてましたね。
へえ、ジャズですか。
お互いに影響を与えたり受け取ったりしながら一緒に何かを作り上げていく、そういう感覚に近いのかもしれないです。
面白いですね。この深掘りを通してあなたにとっても助けとかつながりっていう言葉の響きがもしかしたら少し変わって聞こえるかもしれないですよね。
そうですね。最後に一つ皆さんに考えてみてほしい問いがあるんですけど。
あ、何でしょう。
もし私たちがお互いの問題に対処し合うだけじゃなくて、それぞれが本当に望んでる未来に向かって進むことを本気でこう支え合えるようになったとしたら、私たちの人間関係とか、あるいはコミュニティ全体が一体どんな風に変わっていく可能性があると思いますか？
それは深い問いですね。望む未来へ向かうことを支え合う。考えてみたいですね。